大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, it's Christmas.
Ah, yes.
So Merry Christmas to you.
Merry Christmas to you. My favorite time of the year.
Right. Now, I think that to a lot of Japanese people, though, Christmas is maybe just another celebration, you know, doesn't have to be religious, because a lot of people don't have faith in Christianity, whether you like it or not. And to some young people these days, Christmas gives a good reason or excuse or a good opportunity to ask their girlfriends or girls who they like to stay at a luxury hotel, particularly on Christmas Eve.
How romantic.
Romantic, but, you know, I mean, it's just like St. Valentine's Day.
Yeah, it does seem like Valentine's Day.
Right.
You know, I have to say, I was surprised to find out about that custom, I guess you could say.
Right.
Because in the U.S., generally speaking, spending, for example, Christmas Eve, that's something that you generally spend with your family, maybe some close friends. It's usually a fairly quiet night, maybe something closer to what New Year's Eve would be like in Japan.
Mm-hmm.
And that's certainly the case for my family. But when I heard about this tradition of, you know, having Christmas Eve being a big date night or this romantic element involved in it, I was surprised, but I thought, oh, wow, that's a, you know, maybe Valentine's Day twice a year. That's not so bad.
Right. So I understand that a lot of the, exclusive hotels in major cities are booked up on Christmas Eve, maybe on Christmas Day. And so it means good business for hotel people. So I'm not complaining.
Yeah,
but
that's for sure. And also a good opportunity, I think, for a lot of performers. A lot of singers, I noticed, will have, special Christmas Eve performances, maybe with a special dinner provided for the audience as well. But as I mentioned, this is quite a difference from what I was used to in the U.S. As I mentioned, a typical night, certainly for my family and for a lot of my relatives, my close friends, it's just something that we'll spend at home, we'll cook a big dinner, a big roast ham or roast pork, something along those lines, and, sit around the Christmas tree and just spend some time together. But occasionally there can be a romantic connection to Christmas Eve. Yes, occasionally that's the case.
Well, tell me more about it.
Okay. Well, actually, coincidentally, so last year for Christmas, I went back to the States to my parents' house, and as we typically do, we spent the evening at home. But the next morning, Christmas morning, my older sister, came to the house in the morning with her boyfriend and a very special announcement. Now, they had had dinner with us the night before, when they left and went home, he proposed marriage to her. They were suddenly engaged. So that had a very romantic connection for my older sister that Christmas Eve last year.
Oh, all right. Well, congratulations, huh? さてですね、クリスマスの話題なんですが、まさしくこの時期にぴったりということですけれども、よく考えてみると、日本人の多くにとっては宗教的な意味合いというものはあまりないでしょうね。国民の 1% いるかいないかというくらいのキリスト教信者の数ですから、ほとんどの人にとってですね、クリスマスは単なるセレブレーション、いわゆるまあお祝いの日ではあるかもしれないけれども、実際にそれをですね、宗教的に祝う、例えばミサに行ったりクリスマスの礼拝に行ったりということは、多くの日本人はそういうことはしないわけですね。一方で若い日本人の男女にとってはクリスマスイブは高級ホテルに部屋を取って、なんというか、実に、このスーザンさんの表現を借りれば、二度目のバレンタインデーというような感じもあるわけですね。そういう意味では、少しですね、ホテル業界を潤しているという意味もあるのかもしれません。しかし、一方で、そういうロマンチックなことも、 一般にはアメリカ人家庭ではないのだけれども、しかしロマンチックなことが起こることもあるというので、sister というふうに言っていて、いつもこれを訳すとき困るんですけれども、older sister, younger sister.
My older sister.
Older sister. ね。お姉さんのケースで、実はクリスマスイブに夕食を共にしたんだけれども、クリスマスデイに25日やってきて婚約した。ということを発表したんです。それはつまりクリスマスイブにディナーを食べた後、男性の方がお姉さんにプロポーズしたと、まあいうことなんですね。そういう気持ちにさせるような何かが、クリスマスというお祝いには起こるのかもしれませんよね。 Alright, let's go on to the phrases now.
Okay, well, you know, we were just talking about proposing marriage. So, the first phrase is related to that, to pop the question.So to pop the question means to propose marriage. So you could say, Rob popped the question to Cindy on Christmas Eve.
さあ、先ほどプロポーズの話をしましたけれども、プロポーズをするというですね、表現を会話表現で pop the question と言います。この POP、pop という単語、ポンと何かをする、言う、という意味を持っていますから、まあ、このですね、用意周到に何かをしたというよりもですね、ひょいとこをですね、したりすること。ですから、この場合の pop the question の the question というのは、具体的に言うと、スーザンさんも覚えているのではないかと思いますが、この重要な質問なんですか ?Will you marry me? と言ったんでしょうかね。
Yes. I'm feeling very nostalgic.
いつか言われたあの瞬間を思い出すというようなことかもしれませんが、これがこの pop the question の意味で、さあそれでは例文をもう一度いきましょう。
Rob popped the question to Cindy on Christmas Eve.
というわけですね。今年のクリスマスイブにも世界中で pop the question。した男性がたくさんいるのでしょうか、あるいは女性からするというケースもあるかもしれませんよね。 Alright, let's go on to the second phrase.
Okay, the second is an intimate gathering. And we've been talking about parties recently. An intimate gathering is another type of party. It's a small get-together with a few close friends or family. However, you have to be a little bit careful in using this phrase.Intimate, the word intimate itself means very close, very familiar. And in this case, intimate gathering, again, you know, indicates a small party with friends. But if you have an intimate relationship with someone, there could be another meaning, and that has to do with a more romantic or basically a sexual relationship with someone. But if you do say intimate gathering, it does have a very plain meaning of just a very small party. So, for example, you could say,Sarah is hosting a wine tasting party tonight, but it'll just be an intimate gathering of five or six friends.
さあ、2番目のフレーズは intimate gathering です。で、これもまあ、小規模のパーティーを表す表現として使うことができるということであります。親しいものだけが集まるような、まあ、例えば友人とか家族とかですね。が集まるような小規模の親しい内輪の集まりみたいなものですね。として覚えましょう。ただ、問題はこの intimate という形容詞で、まあ、gathering の場合にはあまり問題がありませんが、intimate relation, intimate relationship。そんな言い方で使う場合のこの intimate は、ただ単に一対一の対応で親しいという日本語でだけ覚えておくとちょっと問題が生じる可能性があります。それは intimate は往々にしてですね、性的な関係がある。セクシュアルなそういうですね、まあ、はっきり言っちゃうと肉体関係があるようなそういうニュアンス、眼蓄を持っています。ですから彼と彼女って最近親しいのよね。というような程度の意味で、インティメットだと言ってしまうとですね、二人はもう完璧にできてるのような、そういう感じになってしまうので、インティメットという形容詞の使い方、ぜひ注意したいですね。じゃあもう一度聞いてみましょう。
Sarah is hosting a wine tasting party tonight, but it'll just be an intimate gathering of five or six friends.
というわけで、この場合は5、6人の親しい友人だけと、まあいうことですね。All right. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus。
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.